れてないですね、教会は。11月ですね、まあ、新年度という、まあ、世の中の年度と違って、新年度という風にですね、これは今から10年ぐらい前にですね、エジプト、イスラエル人が道に帰った時、シナイ山にですね、登っていった時にですね、そこで新年の言葉がですね、出エジプト記の12章からのですね、言葉を通していただいて、約10年ですね、毎年11月から新年で、特に年度の終わりから年度の始めにかけて、イスラエルですね、毎年こうチームをですね、行ってるんですね、今年も70名の方、まあ、海外からも含めて、総勢70名の方がですね、イスラエルに行って、エルサレム、ガリアコとかですね、イエス様が宣教されたところですね、行って、こう祈りから礼拝したり行ってですね、土曜日にですね、チームを帰ってきました。そして今年与えられた御言葉が、ルカの福音書の3章の2節と4節ですね、神の言葉がアラノでザカリアの子ヨハネに伝わった、そして死の道を用意し死の通られる道をまっすぐにせよ、このルカの福音書の3章2節と4節が今年度 の新しい年度の言葉としてですね、群れ全体に語られた言葉なんです。まあ、去年語られた言葉を持続して継続して同じなんですね。何年前に伝えた言葉も今も同じなんですけど、特に今年はこの御言葉がですね、この群れ全体の言葉として語られている。まあ、個人個人において一人一人がその言葉を受け取ってですね、歩んでいただきたいと思います。また後ろに向こうへ新聞がありますが、新聞の隅々までですね、読んでいただいてですね、本当にこの重要なことをですね、これから終わりの時代においてどういう事柄が起こっていくかということをですね、非常に細かく分かりやすく新聞にもですね、書かれていますから、まあ、一面からですね、最後のところまで積み込んでですね、読んでいただいて、見ていただきたいと思います。また11月ですね、出版されたパウロスのですね、世界の終わりという本があるんです。この本はこれから終わりの時、まあ、聖書でいう黙食の時代ですね。聖書の最後の章は黙食という章なんですね。この7年間という時代があるんですけどね、その言葉に対してこの世界の終わりの本を通して細かくですね、分かりやすく、もう一般の人でもですね、クリスチャンでもなくても分かるようなことをですね、書かれています。私は先週ですね、これは約200ページぐらいあるんですけども、2日でですね、もう集中してですね、むさぶるようにして読んだんです。まあ、1回ではなかなか分かりませんから、今2回目をですね、読んでるんですけど、非常にこれからもですね、聖書の御言葉を通してですね、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにせよという言葉と言います。イエス・キリストという方が通られる道をまっすぐにしなさいと。で、まあ、イエス・キリストという方のことをですね、パウテスモンという方がですね、主の道を用意し、主の通られる道をまっすぐにしなさいと言ったから、イエス様のことをですね、伝えていく。そしてこの怖いの時代においてですね、イエス・キリストという方が再び地上に再臨されるんです。まあ、ちょっと聞くとですね、おとぎ話のように思えるかもしれませんけど、イエス様はですね、昇仙、天に登られたですね、オリーブ山ですね、そこに再びイエス様は帰ってくれる。それが、まあ、再臨というんですけども、そういうこの言葉をですね、分かりやすく書いている本が、この世界の終わりというものですね。ぜひまた読んでいただきたいと思います。今日はですね、この先ほどの御言葉を通してですね、神の言葉が現れて、ゼカリアの子ヨハネに伝わった。で、神様は私たち一人一人にですね、語ってくださる方ですね。まあ、場所場所によってですね、違いますけども、バプテスマのヨハネですね、アラノですね。で、私たち夫婦はですね、10年前にですね、エジプトですね、シナイ山の方にですね、登ったことがあるんですね。約2000人なんで、2000ちょっとですね、もう私の妻はラクダでですね、行ったんですね、途中までですね。で、もう絶壁のようですね、もう北から見るとですね、こんなにですね、もう絶壁のところですね、4段5段ぐらい上がって、そこで休みながら、また4段5段ぐらい上がって休みながら、そうしてですね、頂上にですね、立 たどり着いてですね、
そこであの神様ですね、
礼拝者の、
まあ、歌ってるようにですね、そこの頂上ですね、でも空はですね、真っ青ですね、もうあの日本では見られないですね、もう空はですね、真っ青ですね、そして象徴的にですね、で山はですね、あの茶色いですね、もう本当にですね、荒野ですよ、荒野というのはね、あの草木が生えていないんですよ、実はそういうところあるんですね、草も木も生えてない、茶色いですね、岩とかですね、そういうところでですね、あの山、そして上はですね、真っ青なですね、それはね、そこでですね、賛美隊としてですね、賛美したのが約10年前ですね。で、その言葉というのは今もですね、変わることなく働いているんですね。で、私たちの教会においても、それから10年ですね、賛美隊として働き続けて、それで毎週毎週ですね、まあ、礼拝でも歌ってますけれども、毎週毎週ですね、あのいろんな場所に行って、あのゴスペルをですね、歌って、そうやっていろんな人たちにですね、神様のゴスペルをですね、届けているわけなんですね。で、このイエス様がこの帰ってこられるというですね、再び地上に帰ってこられるという時が近いということですね。で、まあ、世の中ではそういうお話はですね、しないです。いろんなですね、新聞にもいろんな人をですね、あのそういうことはですね、わからない。教会がそれをですね、聖書を通して私たちが伝えていく使命というのがあるんですね。で、私たちはこの良き訪れですね、で、イエス・キリストという方、この方のですね、ことをバプテスマのヨハネはですね、道のないとしてイエス様という方がこれからやってきますよということですね、伝えるためにバプテスマのヨハネはですね、荒野ですね、そこで神様からですね、言葉をいただいて、それでその地の道を用意して、その通られる道をまっすぐにしなさい、まあ、もう聖書の中でですね、悔い改めなさいと言う、悔い改めなさい、それで正しく生活をしなさいですね、正しい生活をして神様はやってこられるから、その備えをしておきなさいということをですね、バプテスマのヨハネは人々にですね、伝えていったわけですね。で、バプテスマのヨハネという方のですね、使命というのはイエス・キリストの救い主になる方、メシアですね、聖書で言うとイエス様はメシア、救い主ですね、私たちを救ってくださる方、イエス・キリストは十字架上で私たちの罪の身代わりとなる、まあ、罪といっても普通わからないですよね、普通は罪と言われても別に何か人をですね殺人とか泥棒したとかですね、まあ今はもうオレオレ詐欺とかですね、そういうのはありますよね、そういうことも罪なんですね。そしてそういうと聖書の中にですね、抱えているその罪をですね、私たちが持っているんです。で、その罪をイエス・キリストは私たちの身代となって、十字架上で死んでくださって、そしてその罪の身代わりをこうイエス様は私たちの代わりにしてくださって、死んでくださって、そして死から3日目に復活し、蘇って約50日間ですね、弟子たちに現れて、そしてオリーブ山というところから天にですね、引き上げられて、まあ、昇天していったわけですね。なぜイエス・キリストが昇天していったかというと、イエス・キリストを信じる人たちをですね、この住む場所ですね、私たちはまあ、人間はですね、生まれてきた方々は必ず死ぬわけですよ、これはもう例外なく早かれ遅かれですね、もう本当に若い人も年取った方もですね、必ずこの死というところは取らなきゃいけないんです。しかし信じる人たちに神様はですね、この天に住む住まいをですね、用意しておられる、住むところですね。私たちは死んで終わりではないんです、死んでからが始まりです。地上は確かに生まれて限られたですね、期間生きてきますよね、まあ、聖書の中では、まあ、120年ぐらいが一番長生きするんです。もうそれ以上は生きられないんですよ、何も健康をしようとしてもですね、どれらですね、食事をしてもですね、もう120年以上生きられないんですよ。しかしその後というのはですね、永遠に時間が永遠ですから、もう時間計れないです、永遠ですからね。そこに私たちを住む場所をイエス様は備えてくださるために天に変えられて、そして再びオリーブ山というですね、昇天したところに 再臨されている。それは死んでいる私たちをですね、この神様はこの、地上再臨ですから、いつ地上再臨が起こるかというのはですね、聖書には書いていませんけれども、この時ということをですね、語っているんですね。で、バプテスマのヨハネはそのイエス・キリストという方、メッシャーですね、方がこれからやってきますからということをですね、人々に伝えてですね、人々に生活の中でも正しい生活をしなさい、ですね、ある方はですね、聖書の中でもいろんなですね、悪いことをしている人もいるし、また人からですね、騙して生活をしている人たちに対してもきちんとですね、悔い改めて正しい生活をしなさいということをですね、バプテスマのヨハネは伝えているわけですね。で、そのバプテスマのヨハネという方がですね、本当にこの神様、イエスキリストという方が来られるということのですね、道のないとして現れて人々にですね、この説教し、そしてバプテスマですね。バプテスマというのは、イエス様をですね、十字架の上で私の身代わりとなって死んでくださった。そして、3日目に復活し、蘇ってくださった。そして、天にですね、引き上げられて、そしてたどり帰ってこられますというのをですね、ここを信じる。で、私の救い主、メシア、私の神様ですよということをですね、公に表すわけですね。それで私はイエス様方に従いますということをですね、告白するわけです。その告白の中で水のバプテスマというのは水で清めるわけですね。水で清めてですね、そしてそれをですね、公に表していく儀式なんです。で、そのことをすることを通して、このパンとブドウ酒というのはイエス様の血潮というのは実質的なものとして私たちはこのパンとブドウ酒をですね、イエス様の血潮として受け取る。これ信仰によって受け取る。それでパンは栄えた木ですね、十字架上でイエス様が身代わりとなって死んでくださって、そしてこの打たれた内に流された血をですね、私たちは信仰を持って死ぬ者が受け取って聖餐に預かるということなんですね。そのことを通して私たちはこのキリストの体として一つとなっていくんですね。体ですね、イエス様は目には見えませんけど、教会の頭がイエス様なんです。目には見えないですよね。私たちも誰一人イエス様を見た者がいませんけども、イエス様は死んでいる者の中に、そして二人三人と私の名によって集まるところに私もその中にいますよということですね、言われているわけですね。で、聖書の言葉というのは真実なんです。聖書の言葉が真実なんですね。人の言葉とかいろんな言葉というのはですね、混ざり物があったりいろんなことによってですね、変わってきます。しかし聖書の言葉というのは真実で中心なんですね。私たちがいろんなですね、この判断する時の高い沢のようなもので、この聖書を通していろいろですね、きちんと対応していくんですね。で、世の中は今ですね、いろんなことが起こっていますよね。同性婚とか同性愛とか、そういうことはですね、最近東京世田谷区がですね、渋谷区でもですね、これは本当にですね、聖書を読んでいくとですね、違うわけです。普通男性と男性が結婚して、これ結婚というの普通言わないですよ。女性が女性と結婚結ばれてですね、そして婚姻届なんか普通出せないですよね。で、それが今の時代ですね、あたかもですね、正しいかのようにですね、世の中はですね、認めようとしているわけですね。で、そうするとこの聖書の語っている言葉と違うわけです。そこに大きなですね、間違いがあるんですね。で、そういう今時代がですね、急激にここですね、1年ぐらいですね、急激にですね、そういう言葉がですね、起こっているんですね。で、私たちはこの神の言葉をですね、働いたら、その時からですね、神の働きというのが進んでいくんです。で、今世界の終わりという本が出されたらですね、このことというのは非常にこれから今、世界で起こっている出来事がですね、これから本当にですね、黙食の時代に向かってですね、最後の聖書の箇所が7年間あるんですけど、その時代に向かって今、進んでいるんです。今日も暑いですよね。 11月私はもう鹿児島に来て22年目になりますけど、11月で半袖でメッセージしたことは一度もないです。本当22年間鹿児島でこんなに暑いと思えるんですね。夏と同じですよね。そういう暑さがですね、今地球の温暖化もあるんですけども、これはある意味では異常的なことです。でやれそういう時代の中でいうのですね、事柄が起こっている。しかし私たちの中心というのは聖書の言葉が中心です。で聖書の言葉に従っている。そして私たちはこのイエス様が再び帰ってこられる、帰ってこられる、その前に空中景況ということがありますけれども、その黙食の時代に向かってですね、これから一歩一歩ですね、世界の予定は変わってきますし、また地震とか災害とか飢饉とかですね、そういうことらも今も起こっているんですけども、これから本当にですね、そういう民族の争いですね、悪人の争い、戦い、戦争とか、そういうことらがですね、もう頻繁に起こってくるような時代ですから、もうそういうことが起こり始めてくると、イエス様にですね、帰ってこられる時が近いというかですね、よく季節をですね、見分けていくと、ですね、そういう春夏秋冬を通していろいろな事柄がこう分かるように、私たちもですね、そういうこの聖書を通して、これからですね、主が帰ってこられる時が近い、私たちは主の道をまっすぐにして、このイエス様という方をですね、語っていく、バプテスマのヨハネが見つめ合いをしてですね、イエス様召し上がり来ますよと語ったように、これはおとぎ話のなんでもない事実なんです。そして私たちは必ずですね、この地上においての使命というのはですね、一人一人にあるんですね。漠然と私たちが生まれてきたんじゃないんです。神様は私たち一人一人ですね、被造物として創造されたんですね。で神の似たものとして作られたんですね。そして私たちはこの地上に生まれてきたことのですね、大きな意味があるんです。意味、単に生まれて、そして仕事して、そして年取って亡くなっていくという、そういうことではないんです。その中に神様のですね、大きな計画があって、神様がその人を通してなそうとしているこの計画があるんです。私たち一人一人に人生において、神様が計画した人生の道があるんです。その道、その道を私たちはまっすぐにですね、これから本当にこう主は変えてこられる時が近づいてますから、その道をですね、神様に従っていけるように、またイエスキリストという方をですね、私たちは伝えていく、救い主、メシアである。それでこのことを通して多くの人たちにですね、これからこういうようなことが起こりますよ、もう世界の終わりの本を通してですね、非常にやはりこう変わってきたですね、施策がですね、ああこれからそういうことが起こるという、やはりこう情報がやはり知っているのと知っていないと違いますよね。やはり良い情報をやはり知っておく、それでああそういうことが起こるんだったら備えておかなきゃならない。よく地震なんかでもそうですよね。地震のですね、東北地方のですね、あるところはもう地震が頻繁に来るからですね、もう地震に対するですね、対策をですね、もう忠実にやってるそうですね。地震が起きたらどこに逃げる、もうそういうですね、備えてもですね、もう毎年毎年ですね、準備してるからですね、いざ地震が起こったらですね、もうすぐにですね、動けるように、そういうですね、備えをしていくということなんですね。で、私たちもこれから、この、備えてですね、イエス・キリストという方が帰ってこられる、その道備えをですね、そして私たちは、この地上においてはですね、限られた人生しかありません。しかし、私たちは最終的にはですね、神の国、永遠の都である天の国に帰っていく歩みなんです。そこに目指して、私たちはこの地上のですね、使命を、イエス様と共にですね、そしてキリストの体の教会を通して、神様のですね、歩みをしていきたいと思います。時が来ている。義を探していなさい。義を探していないと、私たちは、今世界で起こっている事柄はですね、偶然起こっているんじゃないんです。偶然ということはありえないんです。そういう時代に向かってことというのはですね、思っていますからですね、目を覚ましてですね、絶えず私たちはですね、神様に目を向けて、また神の言葉にですね、しっかりと立ってですね、歩みしていきたいと思います。お祈りします。天下天皇お父様、本当に、あなたが御言葉を通して私たち一人一人の人生に、限られた人生の中で主を与えてくださったその道を神様あなたと共に歩み、 方々に、よってさに、天の国に目指して歩むことができるように導き下さいますようにいたします。イエス様の名によって祈ります。アーメン。それではハレルヤさん、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ、ハレルヤ。アーメン。願わくは主イエスキリストの恵み、血中の愛、聖霊に親しく交わりが私たち一生とも豊かに、とこしえにありますように。アーメン。それでは。